お茶の水、キリストの教会、礼拝説教、5月31日日曜日。説教題、いかなる境遇にあっても、内なる喜びに生きる。いかなる境遇にあっても、内なる喜びに生きる。はじめに、新約聖書ピリピ人への手紙第4章11節から13節を拝読いたします。ピリピ人への手紙第4章11節から13節まで。乏しいからこういうのではありません。私はどんな境遇にあっても満ち足りることを学びました。私は貧しさの中にいる道も知っており、豊かさの中にいる道も知っています。また、飽くことにも、飢えることにも、富むことにも、乏しいことにも、あらゆる境遇に対処する秘訣を心得ています。私は、私を強くしてくださる方によって、どんなことでもできるのです。聖書の御言葉は以上です。改めまして、皆様、おはようございます。すぐる一週間の歩みはいかがお過ごしでしたでしょうか。ご承知の通り、新型コロナウイルス感染拡大阻止に伴う緊急事態宣言も全面解除となりましたが、これからもそれ相応の注意と対処が必要になってくるかと思います。ウィズコロナという言葉も囁かれておりますが、ある意味コロナありきのコロナとの共生も視野に入れた新しい生活様式の構築も求められているのではないでしょうか。教会としましても、来週6月7日からの教会堂での礼拝再開に向けまして、現在準備を進めているところでございます。最初は礼拝を短時間にしたり、2つに分けたりというような段階的な再開になるかと思いますので、皆様のご理解とご協力、そして何よりもお祈りをよろしくお願いいたします。ところで、新型コロナウイルスの問題に関して頻繁に言われているキーワードがあります。テレワーク、3つの密、ステイホーム、外出自粛などなど。問題が収束した後、おそらく今年の流行語大賞になりうるものばかりではないでしょうか。そんなキーワードの一つに、ソーシャルディスタンスという言葉がございます。訳して、社会的距離。人との距離を2メートル程度確保することが奨励されております。和をもって尊しとなす島国であり、人口密度の高い日本では、なかなか難しいことではないでしょうか。しかしながら、感染拡大を阻止するためにはやむを得ません。なんとか距離を取り、外出を控えて人との接触を抑えたいと思います。ところで、人間とは、人間と書き、人と人との間で生きていく存在であることを表しています。必要以上に人と距離を取るのが難しいばかりか、むしろいい意味での人との接触、交わりがないと、霊的精神的に人は落ち込んでしまうものではないでしょうか。そのような意味において、ソーシャルディスタンス、社会的距離を確保しつつ、言うなればスピリチュアルディスタンス、霊的な距離は極力縮めていくことが求められているのではないでしょうか。ソーシャルディスタンス、社会的距離は確保しつつも、言うなればスピリチュアルディスタンス、霊的距離は極力縮めていくことが求められているかと思います。仮に対面での礼拝が再開されたといたしましても、それに加えて引き続き祈りというテレワーク、電話でお交わりをするなどのテレホンワークなどを駆使して、神様や兄弟姉妹とのスピリチュアルディスタンス、霊的距離を縮め続けていきたいと思います。何度も紹介しておりますこんな言葉があります。わずか数メートルの距離であっても、互いに反対方向を向いていたら、そこには永遠の距離がある。その一方で、 どんなに離れていたとしても、お互いに向き合ってさえいれば、やがてその距離は確実に縮まる。ぜひ、物理的な距離、ソーシャルディスタンス、社会的距離は最大限確保してきても、神様や兄弟姉妹とのスピリチュアルディスタンス、霊的距離は最小限に縮めてまいりましょう。ちなみに、この時期にはまだ不謹慎かもしれませんが、ある牧師さんがこんなジョークを言っていました。なぜソーシャルディスタンス、社会的距離は2メートルなのか。その答えは、1メートルにならないように。1メートル、すなわち1名取る。一つの命を取る1名ですね。1メートルにならないように。だそうであります。まあ、冗談はさておき、神様とのスピリチュアルディスタンス、霊的距離を縮めるべく、御言葉をいただきたいと思います。それでは、一言お祈りをさせていただきまして、御言葉の時へと入らせていただきましょう。ご一緒に心を合わせてお祈りにご参加ください。お祈りいたします。ローマ人への手紙5章5節。この希望は失望に終わることがありません。この希望は失望に終わることがありません。ご在天の恵みと御霊も私たちの父なる愛なる神様、あなたの尊き御名を賛美し、その屈しき御業を褒め称えます。新型コロナウイルス感染拡大阻止に伴う緊急事態宣言も解除されましたが、必ずしも地球規模の脅威が消えたわけではありません。第2波、第3波を考えれば、依然として最善の注意を払うことが求められております。どうか引き続き私たちをお守りください。そしてこの問題が一刻も早く収束いたしますように、切にお祈りいたします。今回の問題ゆえに、経済的に困窮を極めたりして、落胆しているものも多くおります。若い方々の中には、その夢が絶たれ、失望のただ中にいるものも少なくありません。どうか主よ、そのような一人一人に必要な慰めを、平安を、具体的な助けを、そして生きる希望をお与えください。そのためにも、私たちキリスト者の歩みや働きが尊く用いられますように。ただ、私たち自身も枯渇しております。どうか主よ、そんな私たちを霊的な糧である御言葉で養ってください。願わくば霊的な植え替えを持って御言葉を慕い求めることができますように。これからの説教のひととき、語るもの、聞くもの、双方を豊かにお導きください。語るものは取り置き管として用いられますように。また聞くものには聞く耳を、理解する知恵を、聞いた御言葉を受け入れる心を、そしてそれを普段の信仰生活に生かすことができますように実行力をお与えください。御言葉の時に入るにあたりまして、この小さき祈りを私たちの主イエス・キリストの御名を通して尊き御前に謹んでお捧げいたします。アーメン。かつてジャーナリストの田原総一郎氏は、日本の戦後を3つの時代に区分いたしました。すなわち、マイカー、マイホーム、気球の高度成長期をハブ、所有の時代。それに続くレジャーや株売買などに興じた、いわゆるバブル期をドゥ、行動の時代。そしてその後のバブル崩壊後を、一旦立ち止まって自らの存在を見つめ直すという意味で、B、静止の時代と呼んだのであります。私もかつてそのような時代区分を教会にも当てはめてみたことがあります。すなわち、戦後のキリスト教ブームで、教会堂や一人でも多く教会員を増やそうとしたハブ、所有の時代。その後のいわゆる教会成長を追い求めたり、様々なことを試したドゥ、行動の時代。そして現在まさに少子高齢化など様々な要因によって、ハブ、所有も、ドゥ、行動も難しくなった、まさに B、静止の時代を教会は迎えているというわけであります。しかしながら、それで終わりなのではありません。教会はある意味、人間の集まりですが、 そこに主なる神様の力が働くのであり、働いているのであります。それゆえに、主を待ち望む者たち、すなわち教会には、やがて豪、宣教の時代が来るのではないでしょうか。どのような形でそれが来るかは分かりませんが、そんな豪の時代、宣教の時代の到来に向けて、私たちは今できることをしつつ、備えてまいりましょう。より短いスパンで言えば、今回のコロナ禍で、教会はある意味 B、静止の時を強いられました。しかし間もなく GO、宣教の時が来るのではないでしょうか。ですからぜひ私たちは、来たるべき GO、宣教の時に備えて、現在の B、停止の時を過ごし、やがて乗り越えたいと思います。マタイの福音書第28章19節から20節。それゆえ、あなた方は行って、あらゆる国の人々を弟子としなさい。そして、父、子、聖霊の御名によってバプテスマを授け、また、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように、彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまで、いつもあなた方と共にいます。ところで、私たちは現実的には、今なお外出自粛が求められ、言うなれば B、静止の時を過ごしております。それだけでなく、今回の新型コロナウイルス問題は、多くの予定や計画を中止や延期へと追い込みました。東京オリンピックの1年延期のみならず、最近ではあの夏の甲子園も中止を余儀なくされ、現在の高校3年生は春の選抜と合わせて、大きな目標を失ってしまったのではないでしょうか。私たちのそれなりに長い人生という旅路には、そのような思いもよらぬハプニングがつきものです。トラベルにはトラブルといったところでしょうか。しかしながら、そんな外出自粛、すなわち B の時、静止の時は、必ずしもネガティブな面だけではないのではないでしょうか。そこには私たちの思いをはるかに超えた神様からの恵みや祝福が隠されていることがあり得るのであります。確かに人生という旅路には今回の新型コロナウイルスの問題のような予期せぬハプニングとしての途中下車や回り道、雨宿りや一休みがあります。しかしながらそんな折に予想もしなかった発見や予期せぬ出会いがあったりするのもまた事実ではないでしょうか。もしかしたら皆さんの中にも今回のコロナ禍においてそんな体験や経験をした方も少なくないかもしれません。ちなみにうちの家内はこの外出自粛の中大掃除をいたしまして、なんと2年前に天に召された母親の日記を発見したのであります。そしてその日記には、認知症を患っていたとは信じがたい、家内の母親の娘に対する止めどない感謝の言葉が、つらつらとしたためられていたのであります。家内は涙ながらに、私にその母親の日記のことを話してくれました。その時、ふと私は思ったのであります。これはまさに家内にとっては、コロナ禍の中にある驚くべき恵み、アメイジング・グレイスであり、言うなれば天国の母親からの手紙ではなかったかと。パウロは本日の箇所、すなわちピリピ人の手紙4章11節から13節において、私はどんな境遇にあっても満ち足りることを学びましたと言っております。そしてそれゆえに、貧しさの中にいる道、飢えることや乏しいこと、すなわち逆境に対する対処の仕方、そしてまた豊かさの中にいる道、悪ことや富むこと、すなわち順風満帆の好調時に対処する仕方、要するにあらゆる境遇に対処する秘訣を心得ていますと語っています。現在の私たちの状況は間違いなく、本日の箇所パウロの言葉で言えば、貧しさの中にいる道、飢えることや乏しいこと、すなわち逆境に当たるのではないでしょうか。なんとパウロはそんな逆境への対処の仕方、 秘訣を心得ているというのであります。果たしてそれは一体何なのでしょうか。ヒントになるのが今日の箇所の最後14節の言葉ではないでしょうか。私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのです。私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのです。そう、パウロは逆境の中で弱い自分、できない自分にばかり目を向けていないで、上を向く、すなわち強くてできるお方、主なる神様にこそ目を留めたということではないでしょうか。私は私を強くしてくださることによって、方によってどんなことでもできるのです。湖上歩行に挑んだペテロは、主を見つめている時には湖上を歩けましたが、波風に目を奪われた時に沈んだのであります。嵐の時、逆境の時こそ、改めて私たちは、私たちの創造主にして全知全能の神、そして救い主であられる主なる神にこそ目を留める必要があるのではないでしょうか。私たちは逆境や嵐の時、問題や試練にこそ目を留めるのではなく、むしろ私たちの創造主にして全知全能の神、そして救い主であられる主なる神様にこそ目を留める。私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのですという思いを今改めて共有いたしたいものであります。ただそれにしましても、逆境の中でよくパウロは前向きに、いやそれどころか、私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのですというような楽観的な思いになれるのでしょうか。その鍵はパウロの拠り所であります内なる喜び、内なる喜びにあるのではないかと思うのであります。ちょっと考えてみてください。今回の聖句はピリピ人への手紙からのものですが、ピリピ人への手紙はそもそもパウロが自由を失って、少なくとも軟禁状態であった時に書かれた手紙、人呼んで獄中書簡であります。ところがそんな獄中書簡であるピリピ人への手紙には喜びという言葉が満ち溢れているのであります。それゆえにピリピ人への手紙は喜びの手紙の異名を持つほどであります。なぜパウロは獄中で軟禁状態という自由がない状態でそんな喜びに浸ることができたのでしょうか。それはその喜びが単なる楽しみではなく、まさに永遠の命につながる救いの喜びであったからに他なりません。ここが一番重要なんですけれども、パウロは心から自らの救いを確信し、永遠の命を真剣に信じていたからこそ、逆境も逆境、獄中という環境にあっても、少しも遮断されることのない内なる喜び、自噴する温泉のごとくに、こんこんと湧き出る内なる喜びに預かることができたのではないでしょうか。そんな救いの喜びという内なる喜びは、獄中でも軟禁生活にあっても、そして外出自粛生活にあっても決して阻害されることはないのであります。ある方は言いました。楽しみは外から入ってきて一時的であるが、真の喜びは内側から湧いてきて永続すると。私たちも実はそんなパウロと同じ、外界に決して影響されない内なる喜び、たとえ死んでも生きるという救いの喜びをすでにいただいているのであります。そのことを今この外出自粛が強いられている中で改めて思い起こそうではないでしょうか。私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのです。その一方で、私たちは少し先のこと、すなわち新型コロナウイルス問題の収束後、ポストコロナのことも考えねばなりません。なぜなら、逆境の後の順風満帆の時こそ、私たちがサタンに足を救われやすいからであります。故に私たちは、パウロの言葉で言えば、豊かさの中にいる道、悪ことや富むこと、すなわち 順風満帆の好調の時に対処する仕方を学ぶ必要があるのではないでしょうか。ここでもやはり14節が重要になってくると思います。私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのです。強くしてくださる方によってどんなことでもできる。すなわち私たちがポストコロナにいろんなことができるようになるのはあくまでも主なる神様のお許しの中でなのだということです。私たちはそのことを謙虚な姿勢で受け止める必要があるんじゃないでしょうか。それゆえに私たちは貧しさの中にいる道、飢えることや乏しいこと、すなわち逆境においても、また豊かさの中にいる道、悪ことや富むこと、すなわち順風満帆の好調の時においても、常に主なる神様をこそ意識していく必要があるのではないかと思います。詩編16編8節。私はいつも私の前に主を置いた。主が私の右におられるので、私は揺るぐことはない。コロナゆえの外出自粛中も、またポストコロナの開放感あふれる中にありましても、いずれにしましても私たちは一貫して主なる神様を目の前に置きつつ、ぶれない信仰生活を送りたいものであります。最後になりますが、5月22日の朝日新聞天聖人語欄にこんなお話が出ておりました。すなわち、かの有名なニュートンの万有引力の法則は、実は自粛生活の中から生まれたというのであります。かの有名なニュートンの万有引力の法則の発見は、なんと自粛生活の中で起こったことだというのです。英国でいわゆるペストが猛威を振るった17世紀、若きアイザック・ニュートンは大都市ロンドンを離れ、郷里の村へと避難し、自粛生活を強いられました。そんな自粛生活は1年半にも及んだそうですが、そんな中、ニュートンはなんと、あの万有引力の法則をはじめとして、微積分や光学の分野での大きな発見をしたというのであります。神様は万事を益としてくださるということではないでしょうか。今私たちは100年に一度とも言われる地球規模の脅威、新型コロナウイルスの問題に直面し、今なお外出自粛などが求められております。繰り返しになりますが、これはまさに B の時、静止の時、そして逆境の時と言っていいかもしれません。また、ある人にとっては飛んだ途中下車であり、回り道に感じるかもしれません。しかしながら、本日見てまいりましたように、一見人生の逆境、試練と思える時が、その後の人生になくてはならない準備期間、助走期間、充電期間であることがあるんじゃないでしょうか。また、人生という旅路の途中下車や回り道、雨宿りや小休止には、そこでしか体験できない予想もしなかった発見や予期せぬ出会いがあったりするものなのではないでしょうか。このような外出自粛の時があとどれほど続くのか、皆目見当がつきません。ただその後に必ず来るであろう GO の時へ向けて、この B の時を、逆境の時を、上を向いて主なる神様に目を留めつつ、また外界に影響されない内なる喜びにこそ浸ることを通して、共にご一緒に生き抜いていきたいと思います。コリントビテの手紙第1:10-13、あなた方のあった試練は皆人の知らないようなものではありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えることのできないような試練に合わせるようなことはなさいません。むしろ耐えることのできるように、試練とともに脱出の道をも備えていてくださいます。ローマ人への手紙8:28、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、 神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。ありがとうございました。